はようございます。今日ダニエル書の9章を見てまいりますが、前半はダニエルの砕かれた魂を持って祈る祈りで、大変教えられる箇所ですが、後半20節から27節は、難しいです。私自身が、解き明かし、いろんなところで調べてるんですけども、数十年間わからなかったんです。ので、語ることすごい恐れていますけれども、福音書にも出てきます終末の予言で引用されている箇所です。七時衆が定められているという幻、それは、もういよいよ神の国が完成する時に神様が定めておられると、そう告げられ、黙示録にもつながっていく箇所です。予言は起こらないとはっきりわからないというところがありまして、しかし確信を持って希望を持って歩むために、神様はわかる部分を通して私たちを励まし、また確信持って待ち望めるようにされています。私たちが生きている間にそれが成就することはあまりなさそうですけども、しかし私たちの子や孫、ひ孫、やしゃご、そこまで至る方たちがこの終末の困難に固く立つために、ダニエルもそれを見て遥か先のことを祈っていたように、私たちは希望を持って証しできるように、分かる部分はしっかりと捉えていきたいと願っております。というわけで、主の助けを求めながらこの9章を見てまいりましょう。では祈る部分ですけども、1節から19節を交互にお読みしてお祈りいたしましょう。ダニエル書第9章1節から19節。メディア族のクセルクセスの子ダレイオスがカルデア人の王となったその元年、そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めた。私たちは罪あるもので不義をなし、悪を行って逆らい、あなたの命令と定めから外れました。主よ、義はあなたにありますが、顔を覆う恥は私たちにあります。今日ある通り、それはユダの人々、エルサレムの住民にあり、また近くであれ遠くであれ、あなたが追い散らしされた 先のあらゆる国々にいるすべてのイスラエルにあります。彼らがあなたの信頼を裏切ったためです。憐れみと許しは私たちの神主にあります。まことに私たちは神に逆らいました。イスラエルは皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そのため神のしもべモーセの律法に書かれている呪いの誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神の前に罪あるものであったからです。この災いはすべてモーセの律法に書かれている通り私たちの上に下りました。しかし私たちは不義から立ち返ってあなたの真理によって悟くなれるように自分たちの神主に願うこともありませんでした。しかし今私たちの神主よ、ご自分の民を力強い御手をもってエジプトの地から導き出し、今日ある通りに名をなされた神よ、私たちは罪を犯して悪を行いました。私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ、主ご自身のためにあなたの荒れ果てた聖女に御顔の光を照り輝せてください。ご一緒に、はい。主を聞いてください。主をお許しください。主を心に留めてここを行ってください。私の神よ、あなたご自身のために遅らせないでください。あなたの都と民にはあなたの名が付けられているのですから。天の父様、あなたの皆は聖なる、計り知れない偉大な名です。今私たちは主の憐れみを受けているものですけれども、これまでどのように主の愛と信頼に応えてきたか、それは恥ずかしい、また心を痛むことの繰り返しでした。 どうか主の恵みを侮ることなく、主を恐れ憐れみを求める富なしてと私たちを導いてください。世界は終わりの時代の困難に一歩一歩進んでいます。どうか脅かしが広がっている中で、何をしても平和を築けないことを繰り返しているこの世界を、どうか平和の福音を広めることを通して、主の栄光を表す幸いへと一人一人を導いてくださいますように。人の知恵と力で成し遂げられるという誇りを打ち砕いて、あなたにすがる悔い改めを広げてくださいますようにお願いいたします。主の憐れみをどうか私たちに与えて、御言葉を悟りと、また信仰と従う信仰をどうか豊かにお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このダニエルの祈りは、ちょうど出エジプトをして、神の山の、麓に、いた、民が、モーセが山に召されて、律法を受けている間、待ちきれずに、金の格子を作って、飲んで歌って戯れていた、その偶像礼拝を犯して、主が、怒りの裁きを下さろうとされているときに、命を落として、必死に取りなした祈りに似ているかと思います。しかしながら約束の地に導かれて、民は、ヨシアの時代は、まだ良かったんですけども、信仰を傾け、そして困難を受けて立ち返る、そのことを繰り返しながら坂道を転がって降りていくように、どんどんと不信仰を重ねて、ついには捕囚となっていた、そんな困難の状況に陥っていました。事実、ダニエルたちは先にバビロニアに捕囚になり、その後、主に立ち返らない民はついに滅ぼされて、ごくわずかな乏しいもの以外はすべて散らされる、あるいは捕虜にされるという形になってしまいました。そんな中でダニエルは誠実に証しをし、国でこのバビロニア帝国で用いられて行きます。しかしバビロニアは高ぶって、聖書の予言の通りに滅亡します。そしてこのベルシャツァルというバビロニアの流星を誇ったネブカドネザルの孫にあたるんですけども、危機が及んでいるのに危機感を持たず、こともあろうに神の宮から奪った器を宴会のために持ち出して、偶像に捧げる杯としてしまった、 そんな中でメディアとペルシャが都に迫って、ついにその晩ダニエルが読み解いた神の指が書いたメネメネテケルウパルシン、滅亡の宣告の通りに、その晩この王は殺され、そしてバビロニアはたちまちメディアペルシャの支配下に落とし入れられました。そして九章の冒頭、メディア族のクセルクセツの子ダレイオスがカルデア人の国の王となった。カルデアというのはバビロンですね。バビロンに代わって支配した元年と。ネブカドネザルに示された夢、偶像、一番上が金、下が銀、そして青銅、鉄と粘土というふうに下がっていきますけども、四つの帝国が起こる。バビロニアは一番上の金の部分だと。ダニエルはこの夢を解き明かしました。この像が倒れた後、人手に寄らずに切り出された石が最初は小さかったけども大きくなって全地を支配するようになる。これは救い主の王座が確立するということを諸帝国の攻防の末に神様が成し遂げるという予言でした。そして改めてバビロニアの末期に、この滅ぼされるベルシャツァル王の時代に四つの獣、それもまた同じように四つの帝国が攻防を繰り返していくことが、獣の幻を通してより詳しく、特に、バビロニア、ギリシャ、この一つ目の獣と二つ目の獣の、攻防についてさらに詳しく明らかにされました。そしてやがて、この、バビロニア、ペルシャ、そしてギリシアの攻防について11章にもうまるで見てきたかのように詳しく示され解き明かされます。こうしてダニエルは、救い主の、登場、そしてその、終わりの日の裁き、天国の確立までを、ダイジェストで示されたような、予告編のような幻を示され、だんだんと詳しくなっていきます。そんな時にダニエルは何をしていたかというと、御言葉を読み、神様のご計画を確かめ、そして断食をもって祈っていました。断食は楽しみを、また日常茶飯事を脇に置いて祈りに専念する。私たちも食べるって結構大変ですよね。作ることはしなかったのかもしれませんけど、結構気を使います。 まあ、確かに気を使わないと健康管理には引っかかることがありますので、それはそれでいいんですけども、食事を、ね、たまに抜かざるを得ない時があったり、またあえて抜くと一日に相当の時間ができますね。まあ、こうして祈りに集中するために、それほど切実に御心を確かめる時には断食は健康にいいというだけでなく大切な習慣ではあるんですが、ともかく切実に御言葉を読み、また祈りに専念していました。その中でエレミアの予言がダニエルのもとにあったのです。おそらく彼は聖書全体を立場もあって持っていて親しんでいたと思うんですけども、9章2節を見ます。すなわちその治世の第1年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃の期間が満ちるまでの年数が70年であることを文書によって悟ったと。イスラエルの民はたとえ捕囚となっても御言葉を大切に、エレミアの預言はこの悪い王様によって警告のために王のもとに献上されていったんですけども、読むたびにそれを切り裂いて火に燃やしてしまうということをされました。しかし神様はもう一度語らせ、そして書き記させてエレミア書は残っています。エレミア書の25章の11節、遡って読みましょう。エレミア書25章11節、旧約聖書1337ページの上の段です。エレミア書25章11節、この地はすべて廃墟となり荒れ果てて、これらの国々はバビロンの王に70年仕えると。12節も読みいたします。70年の終わりに私はバビロンの王とその民を、主の言葉、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とするとあります。さらに29章10節、有名な言葉ですが、29章10節と11節を読みいたします。誠に主はこう言われる、バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの地に帰らせる。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと。こうしてエレミアはバビロン捕囚が、そしてエルサレムの滅亡が必ずもたらされるということを警告し、捕囚になったらその地で平和に過ごし、そして支配民に忠実に仕えて、数を減らすのではなく数を増やすようにと、そう 言い残していました。ダニエルが その予言どこまで知っていたかは少年時代わかりませんけども、確かにこの国、そして次の支配者であるメディア・ペルシャに忠実に仕えていきます。そして、この間もなくですね、イザヤ書が名指しで予言していますキュロス王がエルサレムに帰って、そして神殿を再建するように命じますし、バビロニアが奪った神殿の宝物すべてを返還し委ねます。その時がもう間もなくだということをダニエルは伺って発見してですね、神様に民全体としてもうイスラエルの歴史を振り返りながら罪を告白し、主の憐れみを祈ったのです。その祈りがここに記されています。ダニエル書9章に戻っていただけますか。3節、そこで私は顔を神である主に向けて断食をし、荒布をまとって灰をかぶり、祈りと哀願を持って主を求めたとあります。確かに大変厳しい懲らしめを受けました。しかし彼の主への信頼は確かでした。そしてその信頼に応えて主は彼を今までもいろんな困難がありましたけど守ってこられたんです。王の命令によって知者全部を滅ぼせというところを乳話に答えて高く上げられましたし、その前少年時代には王の食卓からこぼれる汚れた食物をあてがわれていたんですけども、水と野菜によってしもべたちをと養ってくださいと係の者に申し出て、その柔和な賢い証と、そして、願いによって認められ、健康も祝され知恵も祝されて、ダニエルと仲間の3人は豊かに用いられるようになりました。また、王に、高ぶらないように警告し、それを聞かなかった王は、大変な苦難に遭いますけども、回復、へりくだって回復された王はダニエルのことをさらに重んじるようになりました。また、シャデラク、メシャク、アベデネゴは、王の作った像を拝まないということで危険に遭いましたけど守られました。後にダニエルは、その日は王だけしか拝んではいけないという中で主を礼拝したゆえに獅子の穴に落とされましたけれども助かってゆきます。主への信頼を持って祈ること、愛と従順を持って祈ることは、それは祈りが祝される土台ですので、私たちも大切にいたしましょう。 切羽詰まってもそんなこと言ってられないときはもう、ひたすらすがっていいんですけども、でも落ち着いて祈るときには主への信頼と愛と従順を確かにしつつ祈りましょう。またダニエルはイスラエルの歴史を振り返りながら神様がどれほど恵み深いお方であるかということを証しするとともに、その神様の愛と恵みと忍耐にもかかわらず自分たちが主に逆らい続けた、罪を犯し続けたことを告白しています。先ほど金の格子事件もそうでしたけども、荒土でのつぶやき、そして約束の地を手前にして再びつぶやいたこと、その度にモーセは必死で取りなして民を守りました。約束の地に入った時はまだ良かったんですけども、ヨシアの死後警告されたように異国の民を追い出さず、彼らの悪に偶像に倣ってたびたび懲らしめて回復をするように願うんですけども、喉元過ぎれば暑さを忘れるというように再び悪に陥ってどんどん堕落していきました。もう最後には無政府状態になってしまったんです。これが獅子の時代、サムエルによって民は信仰を呼び覚ましましたが、やがて諸外国に倣って人間の王が必要だと言うようになり、神様は忍耐を持ってそれを受け入れ、サウル王は堕落しましたけど、ダビデ王は豊かな信仰をいただいてイスラエルを祝福に導きました。しかしその繁栄を謳歌する中で次の王ソロモンは堕落していき、国は分裂していきます。そしてだんだんと信仰を傾け、主の言葉を忘れ、偶像におもねり、そして滅びを招いていきます。ダニエルは罪の告白を繰り返ししてますね。6節以降、預言者たち、王たち、首長たち、民衆すべてに語った、言葉に聞き従わなかったと。こうしてついに、故国を失うことになります。11節をご覧ください。イスラエルは皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そのため神のしもべモーセの律法に書かれている呪いの誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神の前に罪あるものであったからですと。このことは実は申命記の29章から30章あたりに、これまで学んだ通り最終的に悔い改めないならば他国に捕虜とされ、そこで死を思い起こす、その時主は憐れみを持って回復してくださる、そう告げられました。その時には律法を守る守らないとかいうこと以前に、心から立ち返ってなぜか守れるようになると、そう予言されていて、このモーセの予言は福音につながっていきます。ローマ書の10章の冒頭にある通りです。 ですから、モーセによって警告されたことを民は繰り返し思い出すべきでしたけども、そしてモーセはこれらのことを子供たちにも忘れ、子供たちも忘れないに歌にして、誰でも聞いたことあるというようにして言い残したんです。それでも信仰を受け継ぐのは難しかったのです。こうしてついに捕囚がやってきました。捕囚になる頃をですね、13節から14節にあります。主に願うこともしなかった。そしてついに忍耐に忍耐をしてこられましたけども、主は、都から、引き剥がして、捕囚と、されたのです。16節、主よ、あなたのすべての義の技に従って、どうか見怒りと憤りをあなたの都エルサレムから、あなたの聖なる山から去らせてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの咎のゆえに、エルサレムとあなたの民が私たちの周囲のすべてのものにとってそしりの的となっているからです。周囲の諸国はすべて、このイスラエルを滅びたのは主に逆らい主を捨てたためだということを知っていました。だからこそ二大臣たちはもう恥を負っていたんですね。その中で自分たちには何の勇しもなくても、主の憐れみのゆえに、主の栄光のために再びイスラエルを顧み回復してくださいと絶望してダニエルは訴えるのでした。そこが17節から19節に記されています。ダニエルは聖女に御顔の光を照り輝かせてください、17節にありますね。また18節に、聞いてください、目を開いてこの荒廃の様子をご覧くださいと。私たちが願うのは、私たちが正しい行いをしたからというのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのですと。こうして主の民とされたという、それもまた全く恵みなんですけど、そのゆえに顧みてください、許してください、回復してくださいとダニエルは願うのでした。さて20節以降ですけども、こうやってダニエルはまだひたすら祈っていました。何日もかけてです。すると先に獣の幻を解き明かしてくれた御使いガブリエル、ガブリエルはイエス様の誕生の時に祭司ザカリア、そして乙女マリアに現れた御使いです。彼が主の御心を告げます。21節を読みします。すなわち私がまだ祈りの中で語っていた時、私が初めに幻の中で見たあの人ガブリエルが素早く飛んできて私に近づいた。それは夕方の捧げ物を捧げる頃であった。続いてお読みいたします。 これが七十週の予言です。彼は私に悟らせようとしてこう告げた。ダニエルよ、私は今悟りによってあなたを賢明にさせようとして出てきた。あなたが願いの祈りを始めたとき、一つの御言葉が出されたので、私はそれを伝えに来た。あなたが特別に愛されているものだからだ。その御言葉を聞き分け、その幻を理解せよと。ダニエルは先に象の生贄、象の幻ですね。そして獣の幻を示されました。それはいつどうなるかということは示されていませんでした。四つの大きな帝国が攻防を繰り返すと。そのことについてさらに明確に詳しく主はダニエルに告げ悟らせ、そして書き残すように告げたのです。その予言が24節から27節の70週の予言と言われています。そこを読みますね。あなたの民とあなたの聖なる都について七十週が定められていると。七十週、二月ちょいですね、すいませんちょいとか言ってしまう、二月少しですね、聖なる都というのはエルサレム、そしてあなたの民というのはイスラエルですね。70週が神様の計画の中にあるっていうんです。その70週の計画は以下の目標があります。目標を実現します。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎のなだめを行い、永遠の義をもたらし、幻と予言を確証し、至聖所に油注ぎを行うためであるとあります。ここに神様の救いの計画が込められています。人類は背きをやめられないでなお言いますけど、罪を拭うというんです。背きをやめさせ、罪を終わらせることが来ると。そして咎のなだめを行い、永遠の義をもたらしとあります。罪を許して神様との関係を回復し、永遠に神の前に正しいものをとするという救いの完成をもたらすというんです。それは幻と予言を確証し、示されまた語られた神の言葉、それを成就するということですね。そして至聖所に油注ぎを行うと、これは神様に近づけるということですけれども、それは地上の聖所では実現しませんでした。しかし天の聖所が開かれて、すべての人が神のもとに行けるようにされる、そのために70週が定められているというんです。というような深い、ものすごい内容が告げられました。25節から27節です。ここも読みながら解説したいと思いますけど、それゆえ知れ悟れと、もう途方もないことですけれども、神様が分からせようとし、伝えさせようとします。そして実現する内容が 2行目からです。25節のエルサレムを復興し再建せよとの命令が出てからと、これ、神殿再建じゃなくて城壁再建ですね。エルサレムの町の再建の命令というと、これはおそらくネヘミヤに与えられた命令と思われます。そのスタートの年代はテキストに書きましたけど、ネヘミヤ2章28節のアルタクセルクセス王、ペルシャの王ですね、の20年、紀元前445年ということが分かっています。そこをスタートに、そこを起点として油注がれた者、君主が来るまでが7週、そして苦しみの期間である62週の間に、広場と堀が作り直されると。まあ、イスラエルの言い方というのは、この、同じことを、分けて言うことがありまして、7週と62週で、君主が来るまで、そして苦しみの期間であるというふうにまとめていいかと思います。そうすると7+62=69、週という言葉はイスラエルの言葉では7という数が当てられています。ですから、7×7+62×7 と計算して、それを1年単位の数字だとすると445年です。そうすると紀元前445年、そうすると、ほぼ紀元前、紀元の切り替わりですね。西暦0年。キリストが来られる年に重なります。ちょっとここの数字で445はちょっと確か間違いですね、起点が。ごめんなさい、これ後で訂正しますね。で、解説書からのまた聞きなんですけども、このクセルクセス王の20年ちょっと間違ってたので訂正しますけども、結論として AD32 年になるそうです。で、その32年というのはキリスト誕生して、十字架にかかる年なんです。そうするとこの62週の後と、この年数が経過した後、油注がれた者、キリストですね、メシアキリストは断たれ、彼には何も残らない。救い主が命を捨てます。そしてその後、あと一週、7年が残されているわけですね。70週の69まで来ましたので、次に来る君主の民が都と聖城を破壊する。その終わりには洪水が伴い、戦いの終わりを前で荒廃が定められている。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、 半秋の間、生贄と捧げ物をやめさせる。忌まわしい毛の翼の上に荒らす者が現れる。そしてついには定められた破滅が、荒らす者の上に降りかかると。7年間の、主に、主と、神との戦い、主と、神に逆らう民との戦いが、大規模に起こり、その半周3年半の時に荒らす忌まわしい者が翼の上に現れると。これマタイでの24章15節、ここにも抜き書きしてますけども、それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす忌まわしい者が聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ。まあ、そう書かれて、終末の神の民の苦難をイエス様もダニエルが語った通りだと予言します。それは今私たちは遥か後のことだと覚えています。実はこのイスラエルの歴史の中では、このキリストの十字架から民族の苦難まで相当ブランクあるんですね。エルサレムが破壊されてしまいまして、イスラエルが復興して再び破壊されるという時はまだ来てないんです。その間、実は異邦人の時とパウロが言っている、その期間はわからないんですけど、福音が全世界に述べ伝えられ、そして異邦人が大勢救われていく時代があり、それが終わった後、イスラエルの回復と、そして最終的な裁きが来ます。こうしてこの七十週というのは、ネヘミヤを通して与えられた再建命令から、途中のブランクを挟んで 7×7490年の期間を、まあ、これが正確に当たるのか象徴なのかわからないんですけども、その順番で実際にキリストが十字架にかかられ、そのことを通して救いの道が開かれること、そして困難な時代が来て最終的な裁きがされて天国が完成するということを主は計画を定めておられ、それを実行されたということの証です。それが本当に神様の計画であるということを11章の予言では、このギリシャ時代の分裂したギリシャ帝国の攻防がですね、まるで再現されているように事前に語られてるんですね。このダニエル書の後半のこれらの予言は、神様が確かに歴史を支配していらっしゃり、その通りになるということ、そしてこの歴史の予言の成就が実はキリストの誕生と十字架と復活、そして再び来られて最終的な裁きをなされるということが、歴史が予言の通りだったように、救いも予言の通りだということを証明する証拠として残されているんです。私たちは細かなことは分かりません、実際起こってみなければ。でも神様がなさる、語られた通りに救いも確かだということを確証するための証拠として残されたんです。 紀元前約500年頃ですけど、そのことを私たちは受け継いで、そして受け継がせましょう。それが困難な時代が来ても大丈夫と言える証拠となります。私たちはそのことを聖霊によって悟って歩んでいきましょう。天の父様、難しい予言ですけども、どうかあなたが、分からないことは分からないなりに確信を持って歩めるように私たちを導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。